ロンドン発英語よもやま話。
皆さんこんにちは、通訳者の平松理恵です。今回は特別ゲストとして株式会社コエラボ代表取締役岡田雅宏さんにお越しいただいています。
よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
岡田さんにはいつもポッドキャストの配信でお世話になっています。
はい、もう
本当にお世話になってます。
はい、1年半ぐらいですかね。
そうですね、うん、そうなりますね、はい、最初に、はい、ご相談させていただいてからはそのぐらいになると思います。それで、岡田さんにこの間ちょっとお話をしていてすごく面白いなって思ったのが英語との関係だったんですけれど、まず自己紹介からお願いしてもよろしいですか？
はい。私は株式会社コエラボで、主にはこのポッドキャストの配信のサポートをやっています。番組の立ち上げから、どういった番組にしようかっていうプロデュースから、配信のサポートですね。編集だったり、配信だったりとか、そういったところまで、やっていて、今30以上の番組を配信。立ち上げて配信している。まあ、そういった会社になります。はい。
すごいですね。ね、社員さんもそんなたくさん、何十人とかいらっしゃるような感じじゃなかったと思うので、大変ですよね、今30もって言ったら。
そうですね。おかげさまで、このポッドキャストを配信したいっていう人がすごく増えてきたので、いろいろな方、ジャンルも様々な方が、ポッドキャストをやるようになっていますね。
いや、本当ですよね。幅広いですよね。結構紫の、アイコンあるじゃないですか、ポッドキャストの。
はい。
開いて、いろいろ見るんですけど、うん、もう、おびただしい数っていうぐらい、日本語で配信されている番組を見るだけでもたくさんあって、本当にいっぱいあるなと思うんですけど、やっぱり声ってコンテンツを配信する、ポッドキャストっていうことで、はい、その岡田さんがこれだっていうふうに思われたのってなぜなんですか？
動画のとよく比較されるんですが、動画だとやっぱりその時の、衣装だったりとか、見た目をどうしようかとか、あとは背景どうしようか、あとは編集も結構大変だったりとかして、結構やろうと思ってもハードルが高かったりするかなと思うんですよね。でも音声だと喋ってればそれで、配信できてしまうので意外と気軽にできる、まあ、文章を書くよりも気軽にできるんじゃないかなというふうに思ってポッドキャストやってみたいなというふうに思って今いろんな方をサポートさせていただいてます。
本当にずっとお世話になりっぱなしなんですけれど、岡田さんにはいろんな相談もさせていただいたりとか、はい、で、おっしゃる通りで、服とかあんまり気にしなくていいっていうのはありますね。
そうです
ね。いいのそれでっていうのはあるかもしれないですけど、はい、でも、岡田さんの場合はでもあれですよね、取材に行かれるので、はい、やっぱり、まさか、ねえ、すごくこうカジュアルな T シャツに、なんかっていうわけにはいかないとは思いますけれど、はい、でも、そうですよね。
リーさんなんかどうですか？花さんと一緒にやられてるんですけど、はい、収録は結構気軽な感じですか？
結構最初の方こそ、二人とも、ボサボサのすっぴんでじゃないですけど、はい、そういう感じでやってましたけど、はい、最近、あれですね。やっぱり、こう、番組の告知をするのに、うん、SNS とかで、やっぱり知っていただくように、こちらも、なんか、心がけないといけないじゃないですか。そういう時に、二人の写真を載せたりとか、はい、毎回じゃないんですけど、うん、してるんですよ。そうすると、さすがに、それだとまずいな。はい。ちょっと、以前とは、違う感じには、なってるんですけど、はい、でもそうですね。ちょうど花さんとさあそろそろ約束の時間ですけどっていう時に花さんから今回お化粧必要ですかみたいな流れになったりとか、う
ん、結構話毎回ね盛り上がりますよね。いろんな一つ一つのテーマでもその枠では収まらないぐらい盛り上がって次に持ち越しっていうのもよくありますよね。
おお、よく多いですね。次回、次回とかって多いですね。結構、最初は、この話にしましょうねって決めて、結構、時間が余るかなぐらいのつもりで始めるんですけど、うん、逆が多いですね。うん、やっぱり、うん。どんどん行ってしまうことが多いですね。うん、英語に関係した話、はい、英語圏の文化とか、そういうことも含めて、どこか共通項としては英語っていうことで展開しているつもりなんですけれど、うん、はい、もう話題って尽きないですよね。
そうですよね。
って言ってたら、岡田さんなんか英語との関係、私たちとちょっと違うんですよね。
うん、そうですね。私は本当に英語が大の苦手で、中学校の最初の授業でもうダメだっていう
最初の
はい、思っちゃって、そこからはいかにして英語を避けていくかっていうような人生を実は歩んできてるんですよ。
すっごく私そこ興味があるんですけど、はい、聞いちゃってもいいですか？その中学校1年生で新しい教科の英語が始まりました。うん、はい、あ、ダメだって思ったっていうのは、はい、もし覚えていらっしゃったら。
結構、もうその頃って、塾に行ってる子なん、はい、子供たちとかは、もうある程度習ってたりするんですよね。私は本当に全くの初めてで、はいはい、何にも知らない状態で、その授業を、はい、本当に初めて行ったので、もうそこでかなり差がついてるなっていうふうにも感じたのもありますね。
あ、それ、もう分かる人は全然分かってて、先に行ってるしっていう、そこでもうダメだって思った
というのもあるし、あとは、なんだろうな、感覚的に喋るのそんな好きじゃないかも、と思ったんですよね。
ああ、英語だけじゃなくて。
英語だけじゃなくて、そうですね。はい。
喋るっていうことが。
だから、その頃は黙々と、私は、もう完全なる理系だったので、計算したりとか、はい、
はい、
宇宙のことだったりとかそういうのを考えたりするのが好きだったので、はい、なんか語学を使ってっていうの、ことはあまり興味がなかったかなと思いますね。
ああ、面白いですね、
はい、
なんかそういうお話伺ってると、はい、実はそういう理系の分野の人こそ、はい、後で論文を出したりとか、
はい、
それを持っていってシンポジウムとかいろんな場で話さなきゃいけなかったり、質問を受けなきゃいけなかったりして、実は英語が一番っていうのは言い過ぎかもしれないですけど、かなり必要な分野ですよね、はい、日本から来るものとしては。
実はそうなんですよね。それで私大学院まで行ったんですけど、
はい、
物理学の方で。でも、
わー、すごい。
最後の方はやっぱり英語の論文だったりとか、あとは、授業というか講師の方も、海外の方もいらっしゃるので、はい、そしたら英語で講義されるんですよね。はい、もう本当に、
それ
苦痛で苦痛で、さっぱりわからない。
もう来たって感じ。
いや、この分野やっぱり必要なんだなっていうところもありましたね。
はい、
その分野はもう挫折したようなもんですけど、まあその頃にコンピューターが、は
い、英語が理由で、
うん、まあまあ、それもありますけど、うん、コンピューターの、ちょうど発達が、盛んな時期だったので、まあ、プログラミングというか、パソコンの方に興味が移っていたっていうのもあるんですけどね。
うん。あ、なるほどね、はい、なるほど。
なので、そっち側の方に行って、あ、もうプログラミングをやるような、そんな会社に行きたいなっていうことで、まあそこから、そういった理由もあって離れることになって、そこからは、システム開発の方の世界に入ってきました。
いわゆる SE っていうやつなんですか？
そうですね。はい。
ああ、そうだったんですね。
そうですね。
なるほど。いやー、ちょっと、英語が、うん、苦手で、うん、でも、こう、物理の世界から、理系の流れで、なんでしょうね、横道っていうか少しこう、そこから全然でも、よく離れてはいないっていうか。
あ、そうなんです。まあ、コンピューターの世界行っても結局は、英語で説明が書いてあったりとか、携わらなきゃいけなかったりするんですよね。
やっぱり英語は避けて通れないという感じでしたか。
今も、例えば何か、ソフトウェアをインストールするときとかも、 結構ね、英語で書かれてる説明があって、まあそこからインストールしたりとかってするんですけど、あんまり、どちらかというとコンピューターの方にそこそこ詳しいので、英語が読めなくても、なんとなくこういったことを言ってるのかな、の感覚な部分でやってる部分はありますね。
あ、そうなんですね。そうやって言われると、理系の畑の方で、これだけ機械翻訳、AI だ、深層学習だって進んできて、もう通訳とか翻訳も取って代わられるのは時間の問題だからということを、本気で思ってらっしゃる方がいらっしゃるんですよ。でたまに仕事場で、平松さん大丈夫なんですかとか言って、仕事なくなっちゃいますけど、みたいなことは半分冗談で言われることがあるんですけど、それどうやって答えようかなって面と向かって聞かれてって思うときもあるんですが、私は実は仕事の形は変わっていくと思うんですけど、なくなるっていうこととは別だなと思って。
なるほど。どういったところがそのコンピューターの翻訳とは、とか通訳とは違うと思いますかね？
単純なところでいくと、人と人が話さなきゃいけない場面って必ずあると思うんですよ。機械に話させて終わりでいけないことってありますよね。やっぱり顔を見て話さなきゃいけないこととかもあるわけだから、っていうのが一つ。でもそれより何より、そうですね。通訳しているとよく思うんですけど、実際の元のコンテンツを一語一句全部置き換えてるんじゃないんですよね。
そういうことですね。
はい。
いろいろその方の背景だったり、文化だったり、そういうのも含めてお伝えするっていうことですかね。
だったりとか、話の量が多かったり、場面とか、仕事の種類にもよることはよるんですけれど、整理することが多いんですよ。話を。一言でこう言うと。その能力は、機械翻訳にはないんじゃないのかなっていうのが一つ。
そういうこと
です
ね。
でも、機械翻訳とかが進歩するのは、私は実はウェルカムなことだと思っていて。そうなんですよ。下準備とかが楽になるっていうか、早くなる。機械で処理できるところは、アシストしてしまった、もう知ってもらった方がいいなっていう。
なるほど。
のはあります。いや、何でもぶち込めばいいってことではないんですよね。コンフィデンシャリティって言って、秘匿情報は出せないので、そういうの全部抜いて、差し支えのない状態にして、
そうなんですね。
利用する。なんかそういうことはありますけども、でも、ざっくりと、例えば私だったら英語以外の言語はわからないわけで、そういう資料が来たとか、あとネットで調べていて、どうしても他の言語じゃないと、その人について載ってないとかっていうんだったら、やっぱりね、機械翻訳かけたら自分で全然わからないと思っているよりは。
そうですね。
役にな
る。じゃあ、そういうふうに活用しながら、やっていってるっていうことなんですね。
そういう方向じゃないのかなと思います。それ30年後とか、50年後の話をされたらわからないですけど、と言いながら通訳っていうお仕事はすごく古いんですよね、実は。
そうなんですね。
なんか、大昔から、本当に、何千年前からあったと思うので、人類の言語の歴史と。
それぞれ言語が別の、地域で発達して、それぞれね、違う言葉なので、それを誰かが訳していかないといけないということなんですね。
そうですね。そう思いますね。本当に。それに、もう一つ思うのは、誰かが何カ国語話せるとか、もし英語なら英語を外国語一本でやっていてすごく英語が上手だとか、って言ってもその人がいずれは死んじゃうわけですから、次の世代にと思っても 引き継げないですよね。そうですね。脳の中にあることって。はい、うん。だから、一人一人が、その、自分の時間、うん、人生という時間の中で、ね、培っていくしかないわけだから、ね、自分の親が、例えば、いくら堪能だったからといって、はい、それがそのまま自分に受け継がれるわけではないので、うん、なんて言うんでしょう。そういう意味では、いずれ技術が進歩してとか、はい、教育も進歩してとか、変わってとか、日本、英語の、うん、外国語教育はなくなるとか、なんかちょっとそこと違う気がする。
あ、
変わるとしたら人の意識じゃないですかね。なくなっちゃうようなことが仮にあるとしたら。
はいはい、
それでいいじゃないか。はい、機械の、それ、もうこれでいいじゃんっていうふうに人の意識が思ったら、
変わるかもしれない。面白いですね、そういった考え。なかなか言葉について私普段やっぱり考えることがないので、うん、そういうふうに発
想だ。そればっか考えてます。
確かに。
そうなんですね。でも、じゃあ岡田さんが、そういった普段、うん、言葉についてあまり考えませんよって今おっしゃったんですけれど、うん、そういった中で嫌でもこの番組を通して、はい、お付き合いいただかなければいけなくなってしまってからですね、はいはい、最初の印象というか始まる時に思っていた印象と今の印象って変わりました？それとも変わらない
ですか？ですね、そのアメリカと、まあ、イギリスの英語の話を結構花さんとされてると思うんですけど、そんなに私違いあると思ってなかったんですよ、実は。そこまでアメリカの英語とイギリスの英語って、はい、まあ、同じ英語だから、まあ、そう、同じようなものなのかなと思ってたんですが、お二人の話を聞いてると、だいぶ違うんだなっていうことがあって、やっぱり言語によっても、言語というか同じ英語でもアメリカの英語とイギリスの英語って表現の仕方だったり、それが違って、それが文化によるものだったりとかするので、あ、そこってすごく、やっぱり人が生活していると、そういうふうに変わっていくもんなんだなっていうことを改めて教えていただいたなと思いますね。
本当ですね。おっしゃる通りですね。そういう、普段はこの世界にどっぷり使っていない人から、はい、うん、あのような方から、そういうお話を聞けると新鮮ですし、はい、とっても嬉しいですね。
あとはやっぱりね、言語の違い、日本語と英語の違いだったり、他のね、はい、中国語だったりの違いによって、うん、その人種ですかね、の考え方というか、自己表現の仕方も、なんかやっぱり違うんだなっていうのもちょっと感じましたね。例えば日本だったら、謙遜するじゃないですけど、なそういうふうな言葉もそうなのかもしれないですけど、日本人がそんな感じですけど、どちらかというと英語圏の人ってバンって言ってくるのって、英語の表現の、まあそういった意味もあるのかなっていうのが、なんかその辺がちょっと思いましたね。
すごくそのポイントって的を置いていて、うん、おっしゃる通りだと思います。そこの部分こそが、差別化をしていくという意味では、うん、機械翻訳と、うん、生身の人間の翻訳だったり、通訳で、一番違いが出るところってそこじゃないかなと思います。逆に言うと、そこに違いが生まれない人だったら、使わない方がいいのかもしれない。
そこって難しいところなのかなと思っていて、同じ表現でも、日本語のニュアンスと英語のニュアンス、やっぱりね、なかなかそこを合わせて翻訳するのって、ね、通訳して伝えていくのって難しいんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりどうなんですかね。
いや、難しいですよね。今指摘していただいた部分こそが、はい、他の方はどうかわかりませんけど、うん、もっとね、先輩の通訳さんとかもいらっしゃるので、うん、それはそれで意見が終わりかと思うんですけれど、今パッとその質問されて私が考えるに、そこが私は一番醍醐味を感じるところではありますね。さらっと言った言葉を、日本語からでもそうですし、はい、英語からでもそうですけど、例えば日本語からだったら、微妙ですね、とか、こういうことって、はい、すごく訳しづらかった。はい、でも、気持ちよく通じるように訳せたときって、すごく、手応えが、 あるじゃないですか。それ状況によってまた訳し方も変えないといけないと思うので、
そうですね、意味が。
ね、微妙でもいろいろありますよ。答えたくないなと思って微妙とか言ってるのか、はい、あ、そこ調べてなかった、わかんない、微妙とか言ってるのかとか、あるじゃないですか。
日本人同士だったら察するところも、ね、海外の、ね、英語圏の方だったら、それを、そういうのがなければ、何言ってんのって なりますけど、そこをうまくね、意思疎通するようにっていうことですもんね。
そうですね、そうですね。で、英語は英語で、アメリカの方とまた違うリアクションをしますよね。イギリスの人を見てると。その人も少し日本に近いというか、例えばインタレスティングで逃げる。
そうなんですね。
とかですね。でもそれがちょうど日本でいうところの微妙に近かったり、あ、顔は違いますけどね、はい。うん、面白いね。じゃあ次行こうか。みたいな感じで行ったりとか、あるので、それを訳す方は面白いねっていう言葉で仮に訳すとしても、うん、その気持ちを分かって訳すかどうかとか、はいはい、違いが生まれる気がしますけどね。
そういう意味だと、リエさんは、まあもちろん日本で生まれ育ったのと、はい、あと今はイギリスで住まわれてるので、はい、両方があるっていうのをもう分かって、それぞれの感じで、通訳されてるっていうことですかね。
心がけています、それを。いまだにでも、イギリスでも、いまだに驚くというか、発見、学習してますよね。
あ、そうなんですね。
はい。
いまだに新たな発見があるっていうことなんですね。
そう、ありますね。本当に。あ、こういう場面でこうやって言うんだ、みたいな。とか、はい、うん。ごまかし方でも千差万別っていうか、ごまかすだけじゃないですけど、ね、日本でもいろいろあるじゃないですか。ちょっとって言ったときは無理とか、なんかそういうようなのが、こちらもあるんですよね。
はい、うん。ああ。でもそこまで、ね、裏の意図まで分かって、で、お伝え、どういうふうにお伝えするか、ね、それを、しかも瞬時にやらなきゃいけないっていうのが、すごいですよね。
そうですね。そうですよね。英語だけを勉強されている方だと、うん、岡田さんのおっしゃる通りですね、うん、意味を取り違えてしまったりしますね。うん、相手の意図が伝わらない。よくそれは、よくっていうか結構目にしますよ。
ああ、そうなんですね。
役仲間がとかいうことではなくても、その、英語がある程度お分かりになる方が会話の中に入っていて、うん、その部分がミーティングとかですけど、
うん、
伝わらなかったなぁ、みたいな。
うん、
例えば、基本的なところでいくと、そろそろ休憩したいなとか思っている感じとかがなかなか伝わらないというか、直接的に言わないんですよ、イギリスの人って。
ああ、そうなんですね。
なんか喉は渇きませんかじゃないですけど、うん、あ、おトイレに行きたい人とかいませんか、大丈夫ですかとかって言ったら、自分が休憩したい時とか、必ずじゃないですか。結構あるんですけど、あ、大丈夫ですとかって言われると続けなきゃいけなくなるんですよ。
はい。
なんか、その辺とか。
そうか。だからそれぞれお互いあると知ってないと、なかなか言いたいことが、はい、本当の言いたいことが伝わってこないっていうことですね。
そうですね。そこがなんかすごく面白みを感じる一面ではありますけど。
はあ、そう思うとすごいことをやられてますね。
いやいやいや、ただ喋れ、外国語が喋れればできると思ってる人が。多いですから
でもそうじゃないっていうことですもんね。
そうなんですけどね、喋るだけでいいからいいよね、その割には高いよねとか言われたり、はい、でもね、岡田さんもいろんな番組でお話しされてるじゃないですか、喋、はい、るのが好きじゃない、はい、昔は思ってたとおっしゃってましたけど、
いやでも未だになれないですけどね。
どうですか、
うん、今自分自身で、ね、課題だと思ってるのはまあ、ロジカルに組み立てたりするのは、まあ、割りかしできる方なんですけど、感情的にワクワクするように伝えるとか、やっぱりそこは、また別の話かなと思うんですよね。
なるほど、ね。
だからそういうふうにして、聞いてる人が楽しくなって、また聞きたいっていうようなワクワク感をもうちょっと伝えられるように、番組作りしていきたいなっていうふうに今思ってます。
そうですか。うん、なんか、岡田さん、私がいつも聞かせていただいてるの、2つ番組
あります、はい、
お持ちですよね。
はい、持ってます。
経営者の志という、はい、そうですね、出させていただきました。はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
あちらと、あと、ポッドキャストの配信で人生が変わる。
はい、そうですね。
こちらかなり軽妙な感じで、うん、しかも、ポッドキャスターにとっては、うん、いろんな、有用な、
ね、そうですね。
情報が満載ですよね。
そう。こちらの方は、本当に、ポッドキャスターのために、いろいろな最新情報だったりとか、まあ、こういうところ気をつけた方がいいよっていうのは、うん、そんなことを情報をお伝えして、もっとポッドキャストの配信楽しくなったりとか、聞きやすくなったりとか、まあそういうふうにできればなというふうに思って、いろんな番組、はい、やってます。情報を発信してます。
うん、私、マストです。これ聞いてて。
そうです。
自動的に自動再生で次のって、その前の週のが再生されていくと、はい、頭の中が、情報でいっぱいになって整理ができなくなるっていうか、
はいはい、
まあ、そのぐらい詰まってると思いました。
ありがとうございます。はい。
いくつもその中で実際に実行に移させていただいたものもある。はい。
に報告いただいて、これ取り入れましたって言っていただいてたりしてるので、はい、聞いていただいてありがとうございます。はい。
いや、こちらこそいつも配信していただいて、はい、もっとちゃんとやらなきゃなって思わせられます。
うん、ありがとうございます。う
ん、
はい。
いつもね、いろんな情報とかを調べて、うん、わかりやすい形で、出していただいているので、助かります、
うん、はい。ありがとうございます。で、これ、最近本当にポッドキャスト注目集めているので、いろんなニュースが飛び交ってるなっていうのがあるので、また新しい情報があったら、どんどんそのあたりも伝えていきたいなと、
ぜひぜひ、
はい、思ってますので、ぜひ、ポッドキャストやってる方は聞いていただければなと思います。はい、
そうですよね。うん、最近、ポッドキャストが注目を浴びているっていうのは、どういうことなんですか？
各社が、やっぱり、音声のメリットを感じ始めてるのかなと思っていて、動画だとやっぱり見なきゃいけないじゃないですか。
はい。
だけど、やっぱりなかなか忙しかったりとか、そういって、画面をずっと開いてるっていうのも大変だったりするので、それだと、あとは音楽のように、ながらで聴けたりとか、いろんな聴ける音、はいはい、音声っていうのは注目されてるのかなと思ってますね。で、大手の企業、Spotify なんかも何百億円っていう投資をして、はい、いろいろポッドキャスト配信できるようにしたりとか、そういうような感じで、いろいろな会社が、なんか、M&A とかしながら、どんどんポッドキャストを活用できるように、なんかやってる、取り組んでみたいですね。はい、
なるほどね。私も Spotify、
はい、Spotify、はい、
前から知ってはいましたけど、はい、全然レギュラーなユーザーじゃなかったんですよ、うんうん、でも最近多いですね、うん、通訳の前準備とか、あと翻訳の作業をしているときにパッとこうプレイリストをかけたりとか、うんうん、ポッドキャスト番組をかけたり、
はい、
すごい自分の番組もあったんでちょっと気恥ずかしい思いをしながら、
はい、聞けるんですよね。
見やすい、探しやすいレイアウトになってますね。
はい。はい。だからそこで聞かれてる方もある程度いらっしゃるのかなと思いますけどね。
いらっしゃるでしょうね。うん、あれは気軽ですよ、はい。すごくそう思いました。うん、
で、Google も力を入れてきて、Google のポッドキャストとかっていうのも配信してますし、
はい。
で、しかも検索でだんだん音声が引っかかるようになってきてるんですよ、今。
あれ、どういう仕組みなんでしょうね。面白いですね。
うん、そうですね。なので、うん、まあ、主な番組は、それも検索対象になってきてるのかなっていう感じですね。
なるほどね。
ますます。
いや、本当に、うん、もう本当ですよね。外国語学習、はい、特に英語学習っていう、カテゴリーが、大きなカテゴリーがドンって、ね、ポッドキャストの中にもあるぐらい番組数も多いんですけれども、はい、やっぱり英語との付き合い方も人それぞれっていうことなのかなと思って、
うんうん、はい、そうですね。ぜひね、英語興味ある方はね、聞いていただいて、うん、勉強してもらえるといいですよね。
そうですね、本当にガチで勉強するコンテンツはそれはそれで意味があって素晴らしいと思うんですけど、うん、その合間とかに、はい、ちょっと雑学的に聞いていただけるような内容にしてるつもりではあるので、うん、はい、ぜひ皆さんには引き続き聞いていただきたいと思います。
はい、
今後変わっていく可能性もありますけども、
そうですね、
はい、はい、ぜひ岡田さん、これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。ではお聞きの皆さんもこういったお話が聞きたいとか、こんな感じの人に話を聞いてほしいとかリクエストありましたら、ぜひ、ハッシュタグロンドン発英語よもやま話で入れていただくとか、ツイートでアットツイートしていただく、メールでもこういったリクエストをお受けしておりますので、どしどしお寄せください。では、今日は岡田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のよもやま話、いかがでしたでしょうか？ぜひぜひ、E メールにてメッセージをお送りください。メッセージは Twitter でも受け付けています。Twitter では、よもやまをひらがな4文字にして、ハッシュタグ、ロンドン発英語よもやま話と入れていただくと検索できます。メールでお送りいただく場合は、リエロンドンのウェブサイトにあるお問い合わせページからお送りいただくのがシンプルです。直接メールアドレス info@rie.london と宛名に入力してお送りいただいても結構です。リエロンドンのウェブサイトの URL は www.rie.london です。それから、iTunes 上にあるレビューもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。